今週も先週に引き続き、
はいはい、
木村直弘さん、ヤマリの、
ご親戚の
さん、はい、そうです、直弘君来てくれてます。
身内トークで、
ね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
乾杯。
もうシラスでお腹いっぱいじゃないですか。ね、今日なんかね、あの直弘君について私知ってるようで、そういえばそんなに若い頃出会うまでのことって聞いたことないので、
そうですね。
なんか
どういう、ね、さっき東京行ってらっしゃったっていうのも聞いてたし ね、
東京にも住んでて、よくね東京でも会ってたんですね。私和歌山に帰ってくる前、東京で1年ぐらい出会ってから住んでて、よく来てましたよね。それこそ丸田聖吾君と。
そう、その時はもう僕は和歌山に帰ってきてたんですけど、知り合ったのは僕が和歌山帰ってから数ぐらいの時やったんで、ね、まあ東京は大学で出て、まあ4年、大学4年間と2年間ちょっと社会人で、まだ、まあ厳密に住んでたのは横浜なんですけど、学校が東京の大学行ってて、社会人もほぼ東京ですけど、元住吉の、あの神奈川と東京との間ぐらいのところにの会社でもその場所に住んでて、
その社会人はその、まあ、家業を継ぐためのプロセスとしての社会経験
ですか？そうですね、親父には継いでも継がんでもどっちでもいいみたいな感じで言われて、ただ決めてくれって言われてですね、どっちかっていうのは、はい、
段取りあるから、
ね、段取りあるから自分らでも、はい、で継ぐんだったらの条件がいくつかあって、
はい、
でまあその大学は現役で行けと、
はい、
で出た後に継ぐんだったら2年間自分で飯食ってこいと、でもう生活どこそれは何でもいいからしてこい、
食事も、
そう、
食事も
関係ない、なんせ自分の力で生活してこいと、で3年目には戻ってこいって言われたんですね。
なるほどですね。
だから2年間自分の力でなん、まあ、まあ生活してこいって言って、初めアメリカに行く予定だったんですね。あのもう受け入れ先も決まってて、
はい、
まあ、2年間ちょっと働かせてもらったらもしかしたらグリーンカードもっていう話当時はあってたんですけど、4回生の9月にアメリカのテロがあったんですよ。
ああ、
9.11 がそのタイミングが僕4回の時で、4回の9月に全て白紙になったんですよ。
まあね、
それは先方から、
もうお互いですね。
そうい
った事件もあった、いろんな事件があって、向こうもさすがに受け入れた
ら
何かあったじゃ話もできないし、もうやめといた方がいいって、こっちもちょっと英語もまだ全然喋れない時だったんで、心配って怖いっていうんで、まあそこまでリスクを負う必要性がないと。でそこからちょっとまあ自分で新卒の就職活動なんてあと、あ、もう終わってるし、2年後には帰らなあかんし、生活せなあかんし、
うわ困った、
そう、4ヶ月後には自分で飯食わなあかんしみたいな感じで、
で
まあなんとか頑張って、あの就職活動して、まあ、中途採用のところで枠見つけて、無理やり入れ込んでもらってって、それで生活、あの社会人
やった。それ何関係だったの？
それね、もうだからそれだったら逆に振り切もう思って、もう直接ダイレクトに何か関係あるものって探して、で飲食、ちょうど冷凍食品メーカーさんで、でこう新卒やけど中途ってなったら何とか嘘つくわけにもいかんから、とりあえず直談判できる規模感って言って10人前後の会社を探したので、ハローワーク行って中途採用のところ行って、で初めね僕横浜の南区京急線沿いに住んでたんですけど、やっぱり向こうに住んでると東横線沿いに住んでみたいとかっていう、こうあるじゃないですか、
東横線の憧れ、わかるわ、
田舎者の考えかもしれないですけど、
で
またねハローワークってね、親切にねこう沿線沿いにファイリングされてるんですよ、
不動産みたい、
不動産みたい、東横線沿いのところでバーって探したらちょうどねあったんですよ、こう食品メーカーで10人ぐらいの社員のところで、営業職みたいな、もうすぐそこでもうなんかそれコピーしてそのままですよ、そのまま会社行って、
その足で、
その足で言って、向こうはめちゃくちゃ不思議がられて、アポも取ってないし、
でもなんかたま
たま、ほんでたまたま社長さんいらっしゃって、なんか面白そうやから話聞くって言って聞いてくれて、ほ
ん
でもう全部話して2年後にはもう帰りたいっていう、全部話した上で、
すごい流れも正面切ってるね、それはいいですね。
もうあの給料とかも全然言わんと、生活さえできたらいいんでって言ったら、なんかすごい気に入ってくれて、だったら一緒の扱いできないけども来てみるかって言ってくれる社長さんがいらっしゃって、それでそんなことして、営業周りとかいろいろ教えてもらって、
いいご縁ですね。
ご縁でしたね、
はい、
ありがたいことに、
そうなんですよ、よかった
よかった、今があるのはその人のおかげっていうか、本当に今でも連絡は取り合って、
あ、素敵ですね、
はい、
素敵ですね、
はい、
なるほど。
なんかでも境遇とか育った環境似てません？あの
まあ、そうね、
西野省の方だし、まあ、ね、実家も近いし、
実家も僕西野省なんで、
そうだから仙台さんに、親はもう仙台さんにすごく世話になって、はい、もうすごいご注文もいただいてし、もうすごい世話になってます、はい、
あ、そういうね、
地元ですもんね、
だからずっと商売上ではご関係を付き合いさせていただいてたんですけど、うん、ちゃんとこうやってご挨拶させてもらうことがなかなか、
ね、僕もだから共通の友達がすごいね、
たくさんいます、
たくさんいるんで、
大阪の方も含めて
ね、お、そうそう、和歌山だけじゃなくていろんなところなんで、はい、ね、なんか木村君っていう名前はずっと聞いてたし、うん、あのそのかぶってる帽子のロゴとかも西村くん
で、ね、
そうですね、あ、そう
か、そんな、うちのね、あの、あのゴルフショップ
クラブハウスのロゴもね、
たりするんで、うん、結構僕は一方的にあの親近感というか、
ありがたい
です、いえいえ、思ってたんで、
すごく近しいところ
にいた、どっかいつか会うやろうなと思いながら、うん、全然会わなくて、
そうなんです、僕もそうだったんですよ、いつかまあ、その自然と会うだろうから、ね、あえて別にこう誰かに紹介してよって言って、また堅苦しくやるよりかは、
そうそうそう、
まあ、フラッと会った時に、あ、うん、やっと会えましたねぐらいがいいな、
そうそう、それがまさにな
かなか、
うん、今回かな
と思いますね、
はい、ありがたかったです、
ね、ありがとうございます、うん、これからまたよろしく
よろしくお願いします、
はい、そうそう、僕もだからね、あの、うん、大阪行って帰ってきて、うん、家の仕事継いで、
ね、
っていう感じなんで、まあ多分境遇も ね、
うん、
似てるというか、一、うん、回外行ってきて、
うんうん、え、それはやっぱり親から言われたんですか。
僕はね、うん、親から言われ、そうですね、僕はあの最初、まあ、サラリーマンしてて、うん、戻ってきて、で僕はその時まだ二足のわらじで、うん、ちょっとその洋服の仕事したかったんで、うん、大阪と和歌山で行ったり来たりしてたんです、僕、和歌山で仕事終わってから大阪行って、ほんで夜仕事して、ほんで朝方帰ってきてまたやってて、やったら、いや、あ、それ前も僕話したかも分からないけど、ある時親父にめっちゃ怒られて、うん、どっちかにこれちゃんと決めて、うん、一本でやらんとお前の人生もう中途半端なしょうもないものになるから、うん、ちゃんとどっちかに決めてやれって、うん、ついてお前もこっちの家帰ってきてるし責任あるんやから、もう家の仕事本気でやれよって言われて、で、まあ、20数年ぐらいかな、家の仕事ちゃんとやってっていうような感じです、はい、で今になって、まあちょっとね、社長になってやれるあの時間ができたんで、うん、改めてその洋服とゴルフをくっつけてっていうような感じでやってる、
うん、すごい素
敵、うん、でも一回そこで、ね、お父さんの進言をちゃんと聞いて、うん、軸をそっちに決めたからまた
見えることが、ね、いや、だからそれはね、僕は良かったと思う、ね、そうしてなかったらほんまに言う通り中途半端なしょうもない人生になってたと思う、うん、どっちもやってたとしたら、
どっちも見れたって、
どっちも、うん、っていうことだと思うんで、う
ん、直弘くんはそのアメリカに行こうと思った会社はどういう会社だったんですか、
う
ん
う
ん、
そこね、もう日本の会社というか、もう日本のお寿司屋さん、
あ、で、なるほど、
ここでやってて、やっぱり板前立つ人 で魚も知ってるし、
うん、
でやっぱりチャイニーズが多い中でちゃんと日本人で立ってそれができる人っていうのを
握ろうと思った、
いや、探し、向こうは探してたんですね、
へ、なるほ
ど、ね、で父の、まあ、サーフィンの関係でフロリダでっていう感じで、
フロリダで、
そうですね、だったんで、もうすごくうってつけみたいな、めっちゃ行きたいと、
ね、
今でも未練ある、あ行きたかったなっていうのは、タイミング違い、
寿司屋さんの家に生まれなかったらやってみたかった仕事とかって、
僕もでも本当ファッション好きなんで、
うん、
でやっぱこう今でもなんかこうお店っていうか、そういう何かこう、うん、カルチャーに根付いたものとか、うん、何かそれを伝えることも大好きなんで、
うんうん、
なんかそういったお店とかって今でもやってみたいなって、うん、だから本当テドさんみたいに自分が、まあ、ある程度まあ落ち着いて、
うん、
こうまた誰か息子がやるか分かんないですけども、うんうん、ある程度次のステップが見えた時に、ね、
うん、
まあ、できるように今その、まあ、頑張って、
うん、
本当に似て、僕はまだそこに到達できてませんけど、うんうん、テドさんみたいなところに行けたら嬉しいなっていうの
は、
うん、
僕もでも今のね仕事始めたの48歳の時やから、
うん、
ね、
ゴルフショップは
そう、
うんうん、
だから全然
まだ、ね、
もう少し
ね、あと5年、
そうですね、
そんな年からでも新しいことできるから、
ね、ありがとうございます、
励
み
に、ね、いやいやいや、
本当いい先輩が、
ね、地元にいるっていうのはやっぱ強いですね、うん、なんか思いとしてもなんか親身ってリアルなんで、
そうです
ね、
やれてるっていうのはすごく嬉しいです、
ね、
う
ん、でね、和歌山に僕いながら、うん、和歌山に住みながらね、あの全国の仕事できてるから、
う
ん、
ね、ま
あ、山根さんね、木村君もそういうふうにもされてるんだろうと思うけれど、
うんうん、
そういう場所に縛られることもないし、
ね、
むしろその方がなんか、
う
ん、面白がられたりもするし、
そうですね、強みありますよね、それは僕も、
うん、それも多分身をもって ね、 ね、感じられてると思うけど、
僕らは家業がもうそれこそオリジナルっぽい、うん、 こう血に根付いたものやってるんで、余計です ね, そ, うですね、それがなかったら多分ここまで東京の友達も増えてないです
し、うん、っていうことよね、本当に、うん、
それはめちゃくちゃ感じましたね。
やっぱり そうですよね、やっぱ東京にはない魅力ですもん、
うん、そうなんですよ、
もう完全に、
うん、そうだから東京行って、まあ、いやある程度こうやろうかなと思いながらおぼろげながら行ったっす、うん、大学の時に、うん、でも行ってやっぱね、もう完全にやらなとかっていうか、もうやるこれしかないってなったんです
。知らせやって思ったんです
か。それは強みになると思ったんですか、それかないなと思ったんですか。
僕は明治が強みっていうか、もうこれしか僕にはないなって思ってた、うん、でそれも強みとして、
うん、そこで気づけるのがセンスいいよ ね,
そうですね。
いやでも若いとなかなか、
うん、でも本当こう、今でもみんな言うんですけど、その大学の時に僕明治学院大学っていうところ行ったんですけど、うん、たまたま今でもなんか一番いい明学の時の友達が、こう昔明学って今でも付属高校あるんですけど、うん、今は白金と東村山にあるんですけど、昔ってテネシーにもあったんですよ、
う
ん、
へー、そうですか。
でそこから帰ってくるコーラがね、やっぱ全然違うんですよ、うん、ファッションも違うし。でそこの一人の子のテネシーの同級生が明学に進学せんとメンノンのモデルになった子がいたんですよ当時。で僕はこっちでメンズノンノとかブーンとかを読み漁って東京に憧れて行って、うん、でその子がたまたま、まあ、僕をなんかこう気に入ってくれて、
うん、
でちょっとクラブにね、うん、イベント、そのモデルのコーラがやってるイベントあるから、うん、クラブ行こうって渋谷に連れてってもらって行った時に、やっぱもう、まあ、裏の楽屋というかそういったバックヤード連れてってもらったら、うん、まあ、みんないるわけですよ、うん、今まで雑誌の中にいたんです
よ、うん、あ、はいはいはい、そっかそっか、
ブワーってなるじゃないですか、うん、でもここでみーちゃんはーちゃんみたいになったら絶対もうついから出来になるわと思って、うん、まあ、我慢しながら、うん、まあ、ちょっとこうしてたら、なんかこう、まあ、まだ若い当時僕らも下のモデルさんとかもいて、うん、わけわかんないじゃん誰か、うん、向こうもわけわからへんし、
うん、
なんか声かけてくれて、
うん、
なんか何してる人なんですかみたいな感じ、うん、あ、僕何々君の友達で来ただけで、うん、もう本当に何もわからへんのよみたいな感じで言ってたけど、うん、関西で、関西人の子やって、うん、大阪の子やって、いや関西ですか、和歌山って言って、和歌山って、でどこですかみたいな話になって、磯野浦の前で、うん、こう地元でこう知らせやしてるん、家が知らせやしててっていうキーワードを言った途端、何人かこっち向いたんですよね、
うん、
知らすっていうキーワードに対して、
うん、
なんかこうえってなって、僕もえってなったんですけど、うん、何知らせなのみたいな感じで言って、いや食べるみたいな感じのこと言って、へーとか言って、なんかこうそういうで一瞬こうそこの中で僕は中心になってるっていうのがなんとなく空気感で自分でも分かって、そこの時にこうなんかやっぱりこうアウェーの中で急に自分がこうパッて見てもらえるようになったのがすごく今でも印象に残ってるというか、やっぱりこうこれしかないでか、これは武器になるし、もうこれしかないわと。特に明学なんてこうもうミッション系でこう地元の方が多くて、ね、親がもうソニーとか、ね、全日空とかっていう人がもういっぱいいて、うん、夏になったら軽井沢みたいな、うん、そこはもう嘘やんっていうような絵に描いたような、うん、でも1年の頃から I ターンで仕事行ったりとか、うん、見学行ったりとかって、もうそういう子がいっぱいワンサがいてる中で、
うん、
逆にサラリーマンをここで用意どんしても、
うん、
絶対無理でしょみたいな、うん、どんだけアドバンテージあるんよっていう感じで、うん、でやっぱりその経験が2つがあって、帰ろうと、
うん、
もう終わった帰ろう、もうこれしかないし、これやったら勝てる、勝てるというか、まあ、勝負できる、ね、対等に話できるなって思うんです。
なるほど。でも本当さっきまっちゃんも言ってるけど、そこに気づくセンスやと
思う、うん、
それしかないね、
怖いんですよ、ね、
若かったら気づかないことも多い
と思う、うん、ね、
うん、
すごいわ、
ね、
う
ん、
すごい、ありがとうございます。
さっきカルチャーなんか伝えていくことしたいって言ってたけど、その、まあ、思春期とかで影響を受けたミュージシャンとかアーティストっているんですか？
これはね、ちょうどそれこそ宮子ちゃんの旦那さんがね、うん、すごくそのカルチャーは今うちの工場長やってるのがもともと和歌山でレコード屋と古着屋をやってた人なんですよ、
うん、
へ、今そこからのご縁で今うちの山根の工場長やってもらってるんですけど、そこの店を紹介してくれたのがね、旦那さんなんです、宮子ちゃんの旦那さん。
あ、そうなんですか。
で当時ね、宮子ちゃんの旦那さん涼介くんって言うんですけど、涼介くんはね1年間イギリスに留学してから帰ってきた時だったんです。
うん、
でその時がちょうどもう90年代のもうブリッドポップ、ギターロックのもう前世の時で、
そうですね、
ちょうどオアシスのセカンドぐらいのあのパークライフが出た時で、もうそれ全く知らない、それまでな結構エアロスミスとかヘビーロックしか知らなかった時にレコードとそれを持って帰ってきて家で聞かせてもらった時の衝撃が今でもめっちゃ覚えてる
ん
ですけど、でこれを買える店あるかな、直弘連れてっちゃるわみたいな感じで和歌山のねとこのレコード屋に連れてった、そのまたディープな感じがかっこよかったんですね、当時僕中学生やったんで、 でそこので一緒のようにもうレコード買ってとかで、いろんなお兄さん方に可愛がられるのも好きなんでそこのお店の今工場長やってるあのうちの近藤にも可愛がってもらって、しらすしらすみたいな感じで言って、あのなんかもうみんなしらすくんしらすくんみたいな感じで言ってくれて、で遊んでたんですよね。でその時のなんかこう印象とかいうか、やっぱりその時の曲がとか音楽が今でもルーツなんで、で、ね、
一曲あげるとしたら、
そうですね、やっぱねこう自分の結婚式の時にもかけたんですけど、なんかオアシスのやっぱりが一番自分の中ではあるんで、その Don't Look Back in Anger がアンセムですね、やっぱり
兄ちゃんの曲ですね。
そうですね、
ノエル。
いやー、この曲はもう幾度となく聴かされておりますよ、
ね、そうですね、もう
超名曲ですね。
超名曲です ね、まあ、両瀬その旦那さん両瀬くんのお父さんとうちの母が兄弟なんですね。でまたで、あのもう一人弟さん、ね、三次男さん、
そうです、ね、
三人目がおって三兄弟なんですけど、やっぱこの三兄弟がもうビートルズ大好きで、結局そのルーツなんですね。僕ちっちゃい時からもうビートルズとかカーペンターズとか、で父親もサーフィンしてたからもうイーグルスとか、やっぱそういう音楽大好きで育ってこう聞かされて、子供の曲なんて一切聞かされず、かけてくれずみたいな、
英才教育、
英才教育ですよ。もうそれであったんで、もう DNA というか、なんかもう刷り込まれてるんですよね、あのリズムというか、そのコードというかコード進行というか、あれがやっぱり心地よいというか、やっぱそれがあって、もう共通好きなものも一緒だしって感じですね。
確かにね、親戚で集まってもそういう話してる気がする。
やっぱり音楽まあ、あの小坂兄弟はもう兄弟で好きなアーティストのライブを世界中回ったりするぐらい大好きだし、僕も今も毎年フジロックでちょっといろいろ手伝わせてもらったりしてるので、
そうですか、
そんなんもあってやっぱ音楽大好きですね。
でも幼少期もなんかすれ違ってそうですね。
多分その裏ですれ違ってるんじゃないのかな、
お父さんとはね、難しいところでね。
多分でも僕らがこう外に出ていく頃には一回外に出てはるから、
そうですよね、
それで多分で帰ってくる頃には僕が出てるから、
タイミングね、
多分タイミング、それがあってなかなか会うこともなくって感じだったかもしれないですね。
よかった、でもここでね、
いやまたこのタイミングでね、こうやって会えたのがなんか、
そうですね、出会いってそうですよね、
なんか意味があるんやと思
うん
です
よね。ありがたいですね。
でも本当になんかあのいろんな人と、ね、割と深くしかもつながってはるみたいな感じ、ね、きっと人間力の高
い
人なんだろうなと思う、
ね、本当に地元にね、ちゃんと
根
ざして、
でさっきのもともと大学出て勤めてはったところの社長さんとも今でも交流してはるっていう、僕ねそれがすごい好きだ、ね、昔に知り合った人もちゃんと大事にできてる人っていうのは信用できるよね。
そう
やっぱりこのね、人間関係使い捨てしていくような人いるやん、あれは良くないと僕は思う、
そうですね、もうだってしらすというツールの枠を超えた人間関係を築いてるから、
ね、きっかけはこれだけど、結局は人と人がとかでみんなつながってるんで、まあ、結局仕事関係じゃない友達もそこがいっぱいあったりとかして、そこから逆になんか一緒にやったりとかなんかあるんで、そっちの方が多いですかね今も。だから、まあ、坂田さんとか東京のファッション関係でも、今これ僕今日仕事ユニフォームですけど、これも ベベさんに作ってもらって、ベドウィンで作ってもらって、そうなんですよ。やっぱりなんかこういうのもなんかこうご縁というか、でなんか一緒に笑おうよって言ってくれたら、僕らはもうありがたいというか嬉しすぎるぐらいの言葉で、いやもうじゃあぜひこんなんできないですかとか甘えたりするんですけど、でもみんなそうやってカルチャーを楽しんでくれるんで、それは嬉しいし、でこうやって知り合うと、まあ共通の知り合いでいるとやっぱりなんかね嬉しいし、
ね、
なんかこう近い感じがしたりとか、なんか
ルーツがね、
そうなんですよね、
共通点もあるし、なんかこう家業を継ぐって何かを諦めるとか、夢の途中でっていうような印象があったけど、松本さんとか直弘くんの話聞いてると、なんか両方を叶えられるっていうか、自分の考え方次第でね、すごくポジティブに、
あとタイミングをね、あのなんていうのかな、タイミングをちゃんとこう自分よがりにしてない感じがする、
そうだよね、 本当に。
でもその時って自分よがりにしちゃうじゃん、なんか俺はもうこれしかないみたいな、なんかまっすぐ行っちゃうじゃない。でもやっぱりちゃんとそこでね、あの周りの人のアドバイス聞いて、
素直にね、逃げずに、
こっちやなってこう冷静に判断できるってすごいと思う、強いと思うよそれは。
ね、なんか勇気もらう方多いんじゃないですかね。
いや、まあすごいや、
本当に。
まあでも本当こう、さっきも言っていただいた、その和歌山にいながらもね、こうしていろんなつながりも作れる、まあこういうガジェットも今はいっぱいあるし、まあ時代的に恵まれてますけど、まあでもやっぱりこれから僕らも息子いますけど、なんかこう子供たちの世代も和歌山でも楽しく絶対生活できるし、いろんな人と出会えることができるから、なんか卑下せずにね。
でも僕のその高校ぐらいの時もうそんなことを話してたんですよ、あの その時はガジェットじゃないですよ、なんか高速バスで東京まで行けるらしいよみたいな。だからやっぱ時代がやっぱりこう進化してるっていうことですよ ね、
まあ、ね、
だからそういう意味で言うとやっぱりこう狭くなってて、だからなんかそこをやっぱり前向きに捉えてるわけじゃないですか。
そうです ね、
それはすごい。
でもそうやって一足飛びにね、共通の知り合いとか今もインスタグラムとかですぐ検索できるけど、そこの関係を一つ一つ積み上げていくっていうのと ね、両方が大事ですよね、
結局やっぱり人間のね、人間力というかだと思う。だからこんだけそういう情報があって遠くの人のことを知れるようになった時に、やっぱりその人の人格というか、
結局
そこがやっぱり結局
れる、
余計クローズアップされるから、なんか木村君なんか見てて思うわ、まさにそれやと思うわ。だからあまりのね、きっとしらすは素晴らしいけど、こんだけやっぱブランドになってるのはやっぱり彼の人間性やと思うか、本当に思う。
ありがとうございます、
ね、
きっちり家業を継いでるっていうのが個性だし、
素晴らしいわ本当に。もうまさにこの番組のコンセプトに
ぴったり
形
だよね。ミスターレディカム、
ミスターレディカム、称号、来週からもずっと来てもらおうか。ちょっと僕来られへん、いい代わりに。
サブレギュラーぐらい。
そっちのなんか、ね、あのお話もすごい上手やし、僕らよりほどあれかな、気がするな。
もうでもいつでもフラット飲みに来てください。
ありがとうございます。ありがとうございます。
レディオスナックカムトゲザーにね、
いや嬉しいです。
シラスの時期って春だけなんですか？
あ、これはね、まあ、旬、一番取れるのを旬とすれば、これから春なんですね、5月6月、まあ、7月ぐらいまで、で、他に、まあ、僕らが美味しい時期とかちょっと雰囲気が違うので秋冬っていうのがあって、まあ、夏はやっぱりちょっと魚も減りますし、味的にもちょっともう大きくなってそんなにと旨味ってもないんですけど、まあ、秋冬ってなるのは魚の一番うまい時期ですよね、何でも食べ物のうまい時期、やっぱ脂が乗って冬支度してくるんで、でこうだんだんこう身が大きくなってくるんですけど、これもねちょっと山りの得意分野で、それでもえぐみとか臭みをなくして旨味だけを引き立てて食べていけるっていうのが、こう今食べてもらったら結構もう、一般的なサイズ感の、小さくて細かめなシラスですけど、これのね 1.5 倍ぐらいのやつぐらいが今度食べ応えもあって、シラスの本当旨味がグッと出てくるのがあるんですよ。
なんかシラスのなんか点点点点ってついてる氷じゃないですか。
あ、はいはい、
あれは何なんですか。
あれはね、
種類が違う、
魚の種類が違います。
へえ、
そう、まあハゼの子って言われるんですけど、まあちょっと魚ってね全然色も変わってくるし、一時から急に形も変わる、エビ一つにしても全然違うんですよね、子供の時のあれ。だからね、結構分かられてない魚も、子供いっぱいあって、
何やっけ、マイワシと、
あ、これマイワシでしょ、
これはね、カタクチ、
カタクチ、
カタクチと、そっか、
でマイワシ、カタクチ、あのウルメってあるんです
よ。
でそれで生の時時点でも僕らは見分けることができるんですけど、
赤ちゃんの時
やっぱり全然違うんですよね、出来上がりも全然違って、白くてやっぱりパリッとこうプリッとして出来上がるのがカタクチなんですよ、